73編1節から28節であります。聖書の御言葉は旧約聖書詩編73編1節から28節、その全体をお読みいたします。詩編73編、賛歌アサフの詩。神はイスラエルに対して心の清い人に対して恵み深い。それなのに私は危うく足を滑らせ、一歩一歩を踏み誤りそうになっている。神に逆らう者の安泰を見て、私はおごる者を羨んだ。死ぬまで彼らは苦しみを知らず、体も肥えている。誰にもあるロークすら彼らにはない。誰もがかかる病も彼らには触れない。傲慢は首飾りとなり、不法は衣となって彼らを包む。目は死亡の中から見回し、心には悪巧みがあふれる。彼らは侮り、災いをもたらそうと定め、高く構え、暴力を振るおうと定める。口を天に置き、舌は地を行く。民がここに戻っても、水を見つけることはできないであろう。そして彼らは言う。神が何を知っていようか。いと高き神にどのような知識があろうか。見よ、これが神に逆らうもの。とこしえに安穏で財を成していく。私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが虚しかった。日ごと私は病に打たれ、朝ごとに懲らしめを受ける。彼らのように語ろうと望んだなら、見よ、あなたの子らの代を裏切ることになっていたであろう。私の目にロークと映ることの意味を知りたいと思いはかる。ついに私は神の聖女を訪れ、彼らの行く末を見分けた。あなたが滑りやすい道を彼らに対して備え、彼らを迷いに落とされるの。彼らを一瞬のうちに荒廃に落とし、災難によって滅ぼし尽くされるの。我が主、あなたが目覚め眠りから覚めた人が夢を侮るように、彼らの偶像を侮られるの。私は心が騒ぎ、腹渡の裂ける思いがする。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。あなたが私の右の手を取ってくださるので、常に私は身元にとどまることができる。あなたは御計らいに従って私を導き、後には栄光のうちに私を取られるであろう。地上であなたを愛していなければ、天で誰が私を助けてくれようか。私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神はとこしえに私の心の岩、私に与えられた分、見よ、あなたから遠ざかる者は滅びる。身元から迷い去る者をあなたは断たれる。私は神に近くあることを幸いとし、主なる神に酒どころを置く。私は御業をことごとく語り伝えよう。詩編の中でも有名な詩編の一つであります詩編の73編、よく読めばそこで語られている内容は決して難しいものではありません。よく分かろうと思うんですね。 神様を信じる人がその信仰において本当に試されてグラグラしてですね、しかしそこから改めて神様を本当に認めて神様に立ち返って立ち上がる、歩み出す、こういう姿ですね。人間は感情の動物だという言葉がありますけれども、本当に私たちの知っていることやあるいは考えていることならがその人の感情にまで目を下ろさないとですね、私たちの行動は始まります。実際私たちの行動というものは本当に感情によって動かされているのではないかなと思いますね。分かってはいるけれども恐ろしい、分かってはいるけれども喜べない、まあ、人間の心とは難しいものですね。そういう意味ではいくら理屈を尽くされてもですね、分かってはいるけれども静まらない。この詩編の73編の人物もしかりであります。分かっています、神様のことがよく分かっています。だけども足が滑りそうになった、一歩一歩踏み誤りそうになった、踏み誤りそうにです、道を間違えそうになった、歩んでいる道ではなくて他の道の方へこう行きたくなった、こう言ってるわけですね。後の方まで見るとですね、彼らのように語ろうと望んだならとありますから、今まで自分が語ってきたこと、歩んできた道と違うことを語りそうに、そのような誘惑もあったということがわかります。そういう意味で神様を信じるということは本当に深いことだなと思いますね。そしてまたそれは人の技ではない、神様の技であります。神様の技です。塵から人を作られた神様が人の心をもお作りになりました。これは天地を作られた神様、そして塵から人を作られた神様においてはもうその通りのことですね。聖書を知り学ぶならばその心をも作られました。だけどもその神様がその心を作られましたけれども、その心の内側にまでことごとくその力を及ぼしてコントロールしません。その人が心の扉を閉じたとしてもですね、無理やりそれを開けようとしない。これを本当に覚えたいと思いますね。神様は本当に人間の心の中にあるものが何であるかよくご存知です。よくご存知です。そして人間の心の中にあるものは、あのアダムとエヴァが神様に背いたあの日から、神様から離れたその日から人間の心の中にあるものは、神様にとっては怒りを引き起こすものが人間の心の中にある。だけども神様はその心をこじ開けたりはしない。こじ開けてそこに見てを差し入れて、もう一度最初のアダムとエヴァを塵から作ったように、そのように一から作ろうとはなさいません。愛する一人のイエス・キリストを贈られたとはそういうことです。そして 神様の言葉を聞いて、神様の声を聞いて、戸を開けるように。キリストを本当にその人が受け入れるようになさりました。それが愛するということです。愛するということです。まあ愛するということですと言って私は愛の全体など分かりませんけれども、でもそれが愛なんだなということは分かりますね。力ずくで人の心をこじ開けて、そして自分を愛するように人の心を変えよう。これは愛ではあります。その人がその人として生きるように、本当にその人がその人として生きるように、確かにその心の中にいろいろな弱さがあり、また怒りを引き起こすものがあっても、その人がその人として生きるよう神様が語りかけます。この詩編の73編も、そのような神様を本当に知って神様の前に悔い改めた人の喜びの詩編です。喜びの祈りです。まあそのことを覚えながら明日へにたどってみましょう。73編の1節2節を見ますと、この人物は本当に神様をよく知って忠実に歩んできた人であることがわかります。神はイスラエルに対して心の清い人に対して恵み深い、それなのに私は危うく足を滑らせ一歩一歩を踏み誤りそうになっていた。神はイスラエルに対してとありますから、自分に対してもそうだし、また自分の民に対してもそうだし、神様がその歴史の中でどれほど恵み深いお方であるかをよくわきまえていたものだということです。つまずかない。イスラエルの歴史は単純にですね、神様の恵み深さを学び取れるものではありません。本当によくそこから学ばなければですね、神様の恵み深さをそこに見ることが簡単ではあります。でもよく分かっているんです、神様の恵み深さを。そしてまた神様に対して心の清い人、まっすぐに本当に神様にしっかりと心を向けて歩む人は神様から恵まれる、それは分かっていました。だけども先ほど申し上げたように、人間は感情の動物とありますけれども、頭で分かっていても、またそういうものだと自分がわきまえようというのはですね、強い意志を持って、でもそれが心の中に本当に一番深いところまで入ってきて、喜びとなり、また平安となり、望みとなってですね、その心が本当に深いところから動き出さなければ、あるいはそこで揺らいでしまったら、私たちの歩みはおぼつかなくなろうと思いますね。そういうふうになったということです。なぜか三節から見ますとこうあります。神に逆らう者の安泰を見て、私はおごる者を羨んだ。死ぬまで彼らは苦しみを知らず、体も超えている。誰にもある労苦すら彼らにはない。誰もがかかる病にも彼らには触れない。傲慢は首飾りとなり、不法は衣となって彼らを包む。目は死亡の中から見回し、心には悪巧みがあふれる。彼らは侮り災いをもたらそうと定め、高く構え暴力を振るおうと定める。口を天に置き、舌は地を行く。民はここに戻っても水を見つけることはできないであろう。そして彼らは言う。神が何を知っていようか。意図高く神にどのような知識があろうか。見よ、これが神に逆らう者、とこしえに安穏で財を成していく。まあ、彼らと出てくることに少し心を向けてください。一人の人ではないんです。彼ら。先ほど見ましたように、この人物はですね、神様を知ることにおいても、よく注意深く心を尽くして、神様がいかに心の 神様に対してまっすぐに歩むものに恵み深いかを学び取ったものです。そのような姿勢を持って今度は世の中を見たのですね。彼らそちらに心を奪われてしまいました。神様に対して逆らうものが、神様をないがしろにするものが、その果てには神は何を知っていようか、意図高く神にどのような知識があろうか、こういうふうにさえ言うものが常しえに安穏で財を成していくように見える。これを見たときに心が揺らぎました。神が何を知っていようか、意図高く神にどのような知識があろうかというのは、これは公然と語ったか心の声であったか分かりません。おそらく心の声であったかもしれません。実際彼が生きていた社会は宗教的な社会ですから、神の名を用いないでは人と人との取引さえならないような、そういう社会だったでしょう。だけどもそういう中で神様を知っているように見えながらないがしろにする、そのような人々が常しえに安穏で財を成していく。心を尽くし思いを尽くし、あなたの主なる神を愛せよとその言葉に従って、その道に従って喜んでいた時は良かったんですけども、それで喜べなくなった時にふと見たらいろんなものが目に入ってきたということですね。13節は変わります。私は心を清く保ち手を洗って潔白を示したが虚しかった。日ごと私は病に打たれ朝ごとに懲らしめを受ける。彼らのように語ろうと望んだなら、見よあなたの子らの代を裏切ることになっていたであろう。そのように心が揺らいだ理由があります。日ごと私は病に打たれ朝ごとに懲らしめを受けたんですね。試みられています。試練の中に身を置いています。朝ごとに懲らしめを受けるとありますから、これは神様から出たことだとわきまえています。神様のご支配のもとで全てがあるということを知っています。信じています。だけどもなぜなのか、なんでこのように苦しいのか、苦しむのか、試されております。そういう中で本当にからし種ほどの信仰でもあるならば幸いであると教えられている通りに、この人の一番深いところに主を信ずる信仰がありますから。16節、神様に近づきます。私の目にロープと映ることの意味を知りたいと思い計り、ついに私は神の聖女を訪れ、彼らの行く末を見分けた。あなたが滑りやすい道を彼らに対して備え、彼らを迷いに落とされるのを、彼らを一瞬のうちに荒廃に落とし、災難によって滅ぼし尽くされるのを、我が主よ、あなたが目覚め、眠りから覚めた人が夢を侮るように、彼らの偶像を侮られるのを。彼らがとても自分勝手なことを語り、自分勝手なことをしていましたけれども、神様の大きなご支配の中でそのことが一時許されていただけだと悟ったということです。神様抜きに 事柄があるかのように、口を天に置き舌は地を行く、神様に対して伝え傲慢なことを語る、これはまさしく神様を知らずに、本当の意味で知らずに言っていたこと、やっていたことにおかまらないということを悟ったということです。神様の大きなご支配を見たということです。21節からは悔い改めです。私は心が騒ぎ、腹渡の裂ける思いがする。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。これが誠の悔い改めですね。誠の悔い改めは、本当に自分が何者でもないことを悟ります。そしてまた23節こう続きます。あなたが私の右の手を取ってくださるので、常に私は身元にとどまることができる。あなたは御計らいに従って私を導き、後には栄光のうちに私を取られるであろう。地上であなたを愛していなければ、天で誰が私を助けてくれようか。私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神は常しえに私の心も言わ、私に与えられた分。改めて神様のもとへ立ち返ります。こうして神様のもとへ立ち返ることができたのも、あなたが私の右の手を取ってくださるので、このように本当に獣のように愚かに、以前には知っていたこともわからなくなるほどにグラグラしたんだけれども、あなたが右の手を取っていてくださるので、ここに留まって改めて知るべきことを知って静まっているということですね。あなたのおかげです。沈まっただけじゃないですね、力を得たということです。勇気を得たということです。喜びを得たということです。病はあります、試練は続いています。だけどもあなたが右の手を取ってくださるので、これでいいということです。また実際そのようなところに立ち返って振り返ってみれば、神様が何も私にしてくださっていないわけではなくて、あなたが右の手を取ってくださるので、ここに私が留まっているということは、あなたが右の手を取ってくださらなければ、どこまで私が足を滑らせて道を誤っていたか分かりませんと言ってるんですね。感謝です。神様の感謝。改めて神様を知っていましたけれども、認めたということ、歩んできた道筋でも、また今においても、これからに関しても、改めて神様を認めたということです。今まで知っていた知識にさらに付け加えたような、そういうありさまではありません。新たに知るかのごとくにですね、神様を本当に知りました、喜んでるんです。それゆえ24節にあるように、あなたは御計らいに従って私を導き、後には栄光のうちに私を取られるであろう。希望です。自分には希望があります。自分には正直この人はですね、自分に希望があるとは思っていないんです。私の肉も私の心も朽ちるであろうがと言っています。この病がどういうふうに進むかは分かりません。また心も朽ちるであろうがですから、自分の気力も随分これから試されるかもしれません。でもたとえそうなったとしても、神は常しえに私の心を今勇気です。これはお年寄り向けのことがここで言われていることではないんです。心も体も朽ちるであろうがというところは、年を重ねた人のことかと皆さん思うかもしれませんが、若かろうが何であろうが、心がくじけてしまったら生きることができません。 自分に与えられている力や時間や能力やそういうものを心がくじけてしまったら生かすことができません。反対に持っているものがたとえ少なくてもまた失われていくように見えても心がしっかりと支えられるならば最後まで主が許したものを時間の中でなすべきことがあります。神様に求めるべきことがあります。神は常しえに私の心の岩というのはですね、神様に求めるということです。自分には期待できないけれども自分自身に期待しようと思ったら自分に期待したいする根拠はどんどんどんどん失われていくように見えるけれども、私の心の岩は神様なんだから神様にとことん求めますと言っているんです。希望に満ち溢れているんです。私に与えられた分、私に与えられた分は神様です。自分が持っていたと思ったものはですね、どんどん失われていくかもしれません。関係ないと言っているんです。神様が私に与えられた分です。イエス様はご自分をイエス様を信じない人たちにこうおっしゃいました。人の誉れを求めて神の誉れを求めようとしないあなた方に信じることができるだろうかとおっしゃいました。人ではないということです。神様に向き合ってこのことを本当に改めて悟っているんですね。人ではないということです。27節はこう続いていきます。見よ、あなたから遠ざかる者は滅び、身元から迷い去る者をあなたは断たれる。私は神に近くあることを幸いとし、主なる神に酒どころを置く。私は御業をことごとく語り伝えよう。私は神に近くあることを幸いとすると、神に逆らって幸いはない、この幸いというのは良いことはないということです。神様にますます近づくことの中に良いことがあると言っているんです。これを学んだんです。改めて学んだ。神様がしっかりと捉えて、そしてこのように苦しいこと悲しいことが起きてるんだけれども、その中で改めて神様に近づいて学んだんです。改めて生きることを学んだんです。神様抜きに生きて、神様にどんな力があるのか、神様にどんな知識があるのか、神様なんぞどうでもいいとこう心の中で語りながら好き勝手なことをしている人を見て揺らいだこの人がですね、改めてその中でいや待てと、神様に近づいて、本当に近づいてですね、疑問のまんま、また苦しむまま、悩んでいるまま神様に近づいて、ある意味で神様に向かって耳を弱く向けて、戸を叩く神様の音を聞いてですね、私は戸の外に立って叩くとイエス様はおっしゃいましたけど、その戸を叩くイエス様の音によく耳を澄ませて、さらにその声もよく聞いて、戸を開けて、そして学んだんです。本当に学んだんです。喜びに満ち溢れるほど学んだんです。新たな力を得るほど学んだんです。神に近くあることが良いことなんだ。自分でですね、閉じこもって悩んだり苦しんだりするのではなくて、イエス様を本当に迎え入れて、その心に迎え入れて、その生活に迎え入れて、その人生に迎え入れて、その命に迎え入れて、ああもうこれで終わるのかと思っていた人なんですね。改めてイエス様を迎えたらこれで終わらないんです。そして主なる神に酒どころを置く、私は御業をことごとく語り伝えよう。人は心に満ちているものを語ります。語らずにはいられないと言っているんです。良いことだから、 皆さん、ここからまた1週間の歩みに出てまいりますが、神に近づくことを良いこととして歩んでまいりましょう。この礼拝で私たちはある意味で神様に公にこう近づいていますが、これが私たちの1週間で神様に近づく唯一の時であるのか、これはさよならって、神様に近づいてはさよならと言ってですね、離れていくものに似ています。そこにはですね、キリストイエスにおいて神様を知った者の本当の特質がないと思います。特別な時にですね、神様のところへ行ってお願いしたり何かをしようとするのは、キリストイエスによらなくても人々が何となくしていることです。私もしてきたことです。キリストイエスを知らなくても、何かあったら特別な時に行って神様にお願いしてみよう。これは人が生まれながらに持っている、これは歪ん、聖書から言えばまっすぐな姿をとっていませんが、宗教心です。でもここで近くあることを幸いとしというのはですね、本当に近くあることを幸いとし、イエス様の言葉で言えばですね、一緒に住むということです。最後にヨハネによる福音書の14章の御言葉を読んで終わりたいと思います。14章、ヨハネによる福音書の14章、弟子たちを離れていくときにおっしゃった言葉です。新約聖書の197ページ、イエス様のが弟子たちのもとを十字架に向かって離れていくときにおっしゃった言葉です。離れていくけれども、でもまた戻ってくるよとおっしゃったんですね。そしてそれはもっと今よりも素晴らしいことだよとおっしゃったんです。29節加わります。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き、一緒に住む。これです。皆さん、本当に主の声を聞き、祈りつつ、本当に主と共に住むように、主と共に歩むように、歩み出してまいりましょう。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、あなたがどれほど私たちを愛して、どれほど豊かな交わりの中で私たちと共に生きようとしてくださっているのか、その愛を知るものとさせてください。またその愛を知って歩むものとさせてください。今しばらくの間はいろいろなことで試されもし、あなたに求めながらもパンを求めたのに石を与えられたかのように、私たちは愚かにも考え、心を固くなにしてしまったり弱らせたり、そのような祈りの姿でありますが、どうぞ主よ、聖霊なる神よ、知るべきほどのことをことごとく知らせてください。喜びを持って勇気を持って祈りつつ、あくまで忍耐してあなたに祈りつつ歩むものとさせてください。今日から始まる一週間の歩みを良きもので満たしてくださるように、また互いに良きもので満たされるようにと祈り合うことができるように、主の愛の中を歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌298番を持って主を賛美いたしましょう。